お元気ですか？川越まさるです。日本一周取材旅行も19日目ですから、全体の半分近くになりました。23日目がちょうど半分に当たります。神様に守られ、多くの方々の祈りに支えられて旅行を続けております。今日は秋田の追分の道の駅からお送りします。5年前には日本一周、そして昨年は東日本4000キロのバイクツーリングをいたしました。今回は初めて車中泊とキャンプによる長距離旅行です。もう半分近くになりましたので、この2つの旅行方法を考えて何がどう変わってきたかをお話しいたしましょう。1番目、車中泊は宿泊がとても楽です。まず場所選びが簡単です。バイクツーリングの時にはキャンプ場を中心にして考えました。これは雪当たりばったりではうまくいきませんので、どこにキャンプ場を利用するかを調べて計画することになります。走っていて時間に余裕がなくなりますと、必死にキャンプ場を目指して走ったりします。夜になり、周りが見えなくなり、ライトの明かりだけになると場所探しはさらに難しくなります。自然界の中にある場合には、人に聞いてもその人も説明に困ります。目標となるものがない場合が多いからです。車中泊は道の駅利用が多いです。私が使っている道の駅の参考書は、道の駅旅案内全国地図平成20年度版です。週刊誌のサイズで256ページもあります。これによりますと、全国には868箇所の道の駅があります。今ではもっと多いでしょう。北海道は特別に多く101箇所もあります。北海道を除いて46都府県で割りますと、1県に平均17箇所の道の駅があることになります。1日に200キロ以上走っていますと、数箇所の道の駅を見ることができます。時間によって、天候によって、場所によって選べますので、気に入ったところを利用できます。北海道にはキャンプ場の使用料が0円から500円までのものがたくさんあります。しかし道の駅は基本的には0円ですから、経済的にも利用しやすいです。2番目、その夜の天候を気にしなくても良いのがとても楽です。バイクでキャンプ場を使用していた時には天候が気になります。夜中に雨が降りますと、朝止んでいても撤収に時間がかかります。小雨の中を撤収するときには、荷物を濡らさないように用心して急いでバイクに乗せねばなりません。濡れたままのテントを畳むわけですから、その夜には濡れたテントを張ることになります。雨はキャンプ場だけの問題ではありません。走行中にも降るからです。前方確認はしにくくなりますし、冷えてきます。危険度が上がります。しかし車利用の場合は降っても平気で走れますし、車中泊も問題ありません。ただし強い雨の場合には、屋根を打つ雨の音は大きくて寝るのに妨害になります。3番目、今回車で走ってみて変わったことは、衣類の洗濯です。バイクの時には洗濯法としては、数日分をまとめてコインランドリーを使いました。そこで乾燥させて段ボールの箱に入れておりました。今回コインランドリーの必要もなくなったのです。道の駅で夕食後または朝食後に数枚を短時間に洗い、ハンガーに吊るして走ります。靴下などはダッシュボードに置いて走ります。暑い夏ですから、それで乾くのです。コインランドリーの必要は全然ありません。これは時間的にも経済的にも助かっています。それに衣類の数が減らせるメリットもあります。4番目、変わったことの4番目は食生活です。バイクの時には荷物は少なく、そして小さく軽くが大原則になります。今回もそれは考えていますが、バイクの時ほど気にしなくても済みます。調理器や調味料はバイクの時より多く使いますし、食材を購入しても楽に乗せられます。ただしクーラーボックスや冷蔵庫は使っていません。今回食生活で一番ありがたいのは、車内でご飯が炊けることです。 車用、一人用の炊飯器を使っています。カップに無洗米を1杯入れ、水を1杯入れてスイッチを入れますと、30分後には炊きたての美味しいご飯がいただけます。これは非常に便利です。昨年は各地でコンビニ弁当を食べましたが、今回はそれはまだ一度も買っていません。時間があるときには夜と朝は炊きたてご飯です。5番目、車中泊の気軽さ、便利さに引き込まれ、まだキャンプは一度もしていません。キャンプの荷物は邪魔になりましたので家に送ろうかと思っています。今回はおそらくもうキャンプはしないだろうと思います。キャンプ場に行っても車中泊でしょう。後部座席の左側がベッドの幅になります。準備の時にこれでは狭くて寝るのに窮屈ではないかと心配しましたが、全然それは感じません。横になれば眠っています。夜間に目が覚める時は北海道で、肩の寒さのために目が覚めたことはありますが、ベッドの幅が狭くて窮屈で目が覚めたことは一度もありません。車中泊は手軽でとても良いです。それではここまでにしましょう。皆さん今日もお元気にお過ごしください。